FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の美光製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日は静岡市葵区長の石野博康さんにお越しいただきました。おはようございます。
はい、おはようございます。
もう胸にはやはり葵くんですね。
そうですね、この葵くん、静岡市出身の漫画家の知り上がりことぶきさんが、はい、作ってくださったデザインで、
はい、
葵くんをこう PR するためのマスコットキャラクターですね。
ファミリーがいるんですね。
そうなんです。葵くんとお父さん、お母さん、それからですね、玉川に住んでいるおじいちゃんとおばあちゃんそれから愛犬のですね、わさびくんっていうね犬がいるんですけどもね、はい、これが非常に可愛いんです。
最初の時には随分変わったキャラクターが登場したなと思ったんですけど、はい、今やすっかり人気者ですね。
そうですね、緑色でね、本当にこう青いのマークみたいな形で、
はい、
これをもモチーフにしてるんですけども、静岡トロベイとシズラと、
はい、
それぞれ駿河区、清水区とありますけれども、葵くんと3キャラクターでですね、盛り上げていきたいなって思ってます。
それぞれ特徴出てますもんね。
そうですね、
はい、今お話出ましたように、静岡市は3つの区があります。その中で葵区長として石野さん今年度、はい、務めてくださってるんですが、それぞれの3区の区長さんの横のつながりっていうのもあるんですか？
そうですね、それこそ区長会議っていうのがありましてですね、月一遍それぞれのこう、課題、共通する課題ですとかね、情報交換等をするっていうような、そんな会議がございます。
だとするとまたそれぞれの良さというのも再確認なさったりということもあるんでしょうね。
そうですね、はい、それぞれのやっぱ良さがありますので、はい、そういったところを取り入れながら、はい、
やってくださってるんですね。で、皆さんきっと区長さんってどんなことをしてるんだろう、あるいは区役所ってどんな仕事をしてるんだろうというところもあるかと思いますので、今日はそのあたりも教えていただけますか？
はい、区役所はですね、大きく2つ、業務があるのかなって思ってます。1つはですね、市民の皆さんに一番身近なところの窓口業務ですね。
ねえ、これは本当にいろんなことでお世話になるところですよね。
はい、それこそ出生の届けですとか、転出転入の届けですとか、それからですね、年金とか保険のこと、それとですね、福祉事務所っていうのがありましてね、介護保険ですとか、高齢者の福祉ですとか、障害の福祉ですとか、そういったもの、あるいはですね、子育て関係の、保育所ですとか、子どもにこう入園したいっていうような時の申し込みですとか、はい、あるいはそういったもの全体のですね、相談業務といった、こういうものが一つのね、大きな窓口業務として、ございます。
相当ですから窓口の数も多いということですよね。
そうですね、窓口非常に多いもんですから、なるべくこう分かりやすくしたいなと思いましてですね、葵区は特にこう1階と2階にありますので、
広いですからね、
間違いないような形でこう色分けをしたりですとかね、床のところにこう矢印をこう書いたりだとか、表示を大きくして見やすくしたりだとか、そんなこともしております。
いろんな工夫をしてくださってる。
そうですね、
はい、案内してくださる方たちもいらっしゃるそうで。
そうなんです。で、葵区はですね、やはり中心だもんですから、一番こう人が大勢集まってきます。で、静岡市の場合届け出ってどこでもこうできますのでね、はい、ですのでそういった関係でやっぱ中心市街地に近いもんですから、駿河区のお客さんですとか、清水区のお客さんなんかも葵区で手続きされることもございます。
そうかそうか、そういうことなんですね。
そんなことでですね、はい、やっぱり年度当初ですとか、年度末とか大変こう混雑する時があります、はい、そういった時にですね、葵区のこの案内人っていうのをこう立てましてですね、混んでる窓口をこう上手にこうご案内するとか、そういうようなことをですね、したりしております、
そうですね、フロアにいてくださるといろんなことも聞きやすいですよね、市民もね。
そうですね、
これが葵区案内人。
そうです、はい、
特別にそういう係の方がいらっしゃるんですか？
いや、 これはですね、各課からこう応援といいますか、まあ、例えば1階が混んでる時、2階がちょっと手が空いてるようでしたらば、そこからこう応援に来てもらってさばいてもらうとか、その2階が混んでれば、じゃあ逆に1階がこう空いてる時はそちらからこう応援をするとかっていうような、フレキシブルにですね、対応しております。
ちょっとヘルプ頼むよということなんですね。
そうですね、
それはいい動きですね。
そうですね、はい、
働いてらっしゃる方たち同士も心地いいんじゃないですかね、そういう関係があるって。
そうですね、風通し良くなる、そういうような、ね、職場作りをしてくれっていうようなことでお願いはしてありますけども、
これはうまく運んでるわけですね。
そうですね、はい、
そして職員コンシェルジュという名前も聞きました。これは何ですか？
これはですね、静岡市がですね、そのおもてなし の市役所作りっていうようなことを、ね、目指しておりまして、まあ、そういう中で去年からこれ試行的にやって、今年もっと拡大していくっていうようなことで、希望者をこう、去年は総務局なんかが中心だったですけども、もっとこう大きくして、要はいろいろな市役所では業務がありますので、はい、どこの会行ったらいいのかとか、大変こう迷われるお客様とかいらっしゃるもんですから、そういった方にこう寄り添ってですね、しっかりとこうご案内をしていくというようなので、職員コンシェルジュというものを設けて、それをまた今年拡大していくというような、そんな取り組みです。
この職員コンシェルジュの方はどこにいてくださるんですか？
これはですね、1階のフロアのところなんですけども、曜日が決まってましてですね、また今年はまた7月からこうやるんですけども、
来月からですね。
そうです、はい、ですので、そこら辺まだちょっと具体的に細かいところはまだちょっと決まってないんですけども、はい、
じゃあ7月からはコンシェルジュがいてくだされば、その人にまた聞けば一段と分かりやすくなるということですね。
そうですね、
はい、今じゃあいろいろ研修とかも勉強とかもしてらっしゃるのかしら？
そうですね、これ
全体のこと把握するのって大変ですもんね。
そうですね、
いろんなことで市民は相談に行ったり手続きに行ったりもしますし、多岐に及びますもんね。
そうですね、
そこをしかし使いやすい、私たちが行きやすい市役所、区役所にしてくださってるっていう努力は本当にありがたいですね。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そんな葵区というと、本当に市全体の大きな任務も担ってくださってるっていうことが分かってきましたが、はい、葵区としてはどんな魅力があると思ってらっしゃいます？
はい、そうですね。葵区はですね、やはりこの市の中心市街地がまずございますね。
ありますからね、
はい、それとそれを取り巻くこう、住宅街が郊外から広がっていて、で一番こう奥志津と言われます中山間地ですね、そちらまで、南アルプスまでこう含めてですね、葵区になるもんですから、
はい
はい、そういったところで非常にその、自然環境面もそうですし、歴史とか文化とかこういったものがですね、非常にこう盛りだくさん詰まっているということで、駿府城公園なんかでも去年発掘の中でですね、はい、豊臣時代のお城が出てきたりだとか、その下には当然その今川館があったりだとか、そういったこう歴史的な部分ですとかね、文化も文化会館とか AOI とか美術館があったりだとかって、本当にこうコンパクトに街がまとまってますし、そういったたくさんの魅力がですね、葵区にはありますね。
本当ですね、はい、これを皆さんに知らせるためにどんな事業をしてらっしゃるんでしょうか？
はい、特に力を入れているのはですね、葵区の魅力づくり事業といいましてですね、はい、地域の方々がですね、町づくりを地域の方々が中心になってこうやってることがいくつもあります。それをですね、行政として葵区としてこう下支えをしていくというような、そんなような取り組みになるわけなんですけれども、その中で、一つは葵トラベラーという事業がありまして、ね、
はい、
これトラベラーだもんですか、旅行みたいなイメージなんですけども、要はですね、とりわけこう中山間地なんかでも特にやってるんですけども、地域のその資源を生かしたこう魅力づくりのイベントですとか、お祭りですとか、そういったことをに対しましてですね、バスをですね用意して、そこへこうお客さんをこう連れていくと。でそこで地域のそういうものをこう知っていただいて、魅力づくりをそれをこう発信して 行くっていうような
時々募集かかってますね。そういえば、はい、あれですね。
そうなんです。
あのバスいいな、ありがたいなと思ってましたけど、なるほど、そういうことをやってくださってるんですね。です、地元の人間にしてみたらね、どうやって行こうかってことになるわけですけども、その足がまず確保できるだけでもさあ行ってみようって気になってきますもんね。
そうですね、
これはかなり、それぞれやってきたこと、そしてこれからやろうとしている青いトラベラーに関しては、皆さん好評なんじゃないですか。
これ好評です ね。いつも、応募募集するんですけれども、そうすると抽選になったりですとかね、そういうことになりまして、先日もですね、松野っていうところに、別所平っていうちょっとこう平らなこうお茶がいっぱいこうお茶畑になってるところがあるんですけどもね、その青いトラベラーの松野編っていうのをこれ4月の21日の日曜日にやったんですけども、ハイキングと茶畑をこうハイキングしたりだとか、お茶摘みの体験をしたりだとか、そのようなことを やりましたけどもね、大変好評でした。
そうでしょうね、これまたたくさん用意してくださってるようなんですが、そういった青いトラベラー、もう一つその青いがついてるのなんかありましたよね。
これはですね、青いチャレンジャーっていうのが
あります。チャレンジャー、そう、それですよ、
これチャレンジだもんですから ね。それこそこの授業はですね、今地域がですね、なかなかこう、これ社会全体そうなんですけども、少子高齢化がこう進んで、地域の課題がその地域だけでこう解決できなくなってくる部分が ね結構ありまして、それをですね、他の地域も一緒になってその課題を解決していこうっていう、そういう取り組みなんです。
そんなにできます、簡単に。
これがですね、一つね、うまくいってるのって言いますか、梅ヶ島っていうところをご存知ですね、梅ヶ島の名前の通り梅が非常にこう、たくさんあって、もう二十数年前にこう梅をやっぱり何百本ってこう植えて梅園をこう、
そうですね、あそこ綺麗ですね、
で街道をこう登っていくと、通り沿いにこう梅がいっぱいあるんですけども、地元の方がそれを剪定をしたりとかしてたんですけども、やはり最近その人がやっぱり少なくなってきて、なかなかその500本たかな、たくさんある梅をですね、剪定するのが大変だっていうようなことがありまして、でそれは連合自治会のところ の、話の中で、他の学区からもこう一緒にこうできないかっていうような、こういう呼びかけをしましたところですね、大勢の方が集まってくださって、それで梅の剪定をこうし て、でその後、地元の方やっぱおもてなしをしてくださってね、であそこはまたいい温泉があるもんですから、温泉へ使ったりだとかっていうようなね、そんな地域のこうつながりの活動、これがねチャレンジャーですね。
いいですね、面白い取り組みがありますから、参加しながらレジャーになる、そして、人助けにもなる、さらに、迎える方としては自分たちの地域が活発になってくる、三方よしですね。
そうですね。
なるほど、そういう魅力に満ちた青い区づくりの中心となって区長として活動してくださっている石野さんなんですが、どんな小さな時のね、どんな日々を過ごしたかというお話をこの後伺わせてください。FM ハイ日曜サロン、今日は静岡市青い区長の石野博康さんにお話を伺っています。石野さんは実は、ご出身が、
私は駿河区 の関部というところでしてね、
海の本当に目の前、
そうなんです、静岡市の一番南の端にあります。
あそこが一番南になるんですか。
そうなんです、
じゃあ相当活発なお子さん時代ですね。
そうですね、海あり、裏は山だもんですから ね
すぐ山、
海と山をこう自然が私の遊びのホームグラウンドでして、野山をかきずり回ってたと、いたずら小僧だったですけれども、
それは楽しい思い出ですよね。で、どうもお話を伺ってみると、いろいろとね懐かしい話題があるようで、小学校の時代ですか、ソフトボールをやってらっしゃったのは。
そうですね、市役所に入ってからもやりましたけども、始めたのがソフト小学校でして、大体小学校の高学年になると、当時ですね、その各町内ごとにソフトボールのチームがありまして、そこで学区で勝っていくと市の大会っていうのがありましてですね、シコ連がやってる大会があって、
シコ連、
はい、
静岡市の
子ども会連合会っていう、団体ですけどね、子ども会の連合会 で、うん、でそれが駿府球場でですね、夏にその市の大会やるんですけども
これね、若い方は知らないと思いますけど、駿府城公園に野球場があったんですよね、
はい、そうなんです、はい、その野球場でですね、そこが静岡の子どもにとっては、静岡の子どもにとっては甲子園なんですね。
あそこにいつか行くぞ、
はい、そうなんです、はい、
でソフトで行ったんですか。
予選を受かって、その四国連の大会も出たんですけども、はい、一つの思い出があるのは、その四国連の前の日にですね、ちょうど昭和46年なんですけども、球場に照明施設ができましてね、要はナイターの施設が、
それまではなかった、
そうなんです、
昼間だけ使えたのがナイター施設がついた、
はいはい、でそのナイター開きがですね、に招待をされたっていうのがありまして、
あら、はい、すごい、
はい、それこそ、町内 の、 そのチームと、それと学校ごとのこう大会みたいのがありましてね、それで私の学校がちょうど決勝まで行って、決勝は負けちゃったんです、
はい、
うん、でそこで勝ち残った2チームがですね、そのナイター開きのオープニングの時にですね、社会人が2チームと小学生が2チームというようなことで、開幕の試合にね、出させていただいたっていう、そういう記憶があります。
小学校で、ポジションは？
ピッチャーをやってました。
大変。そのね、小学校でピッチャーをやりながら、しかもナイターなんてこともほとんどないですよね、経験としては。
まだ学校に、今ではこう照明施設どこも ついてますけども、当時は全然ありませんですしね、その一番初めに多分市民ができるナイター施設として、駿府球場の中に照明灯ができたんじゃないかと思いますけども。
よく覚えてらっしゃいます。
そうですね、はっきりと覚えてますね、は
い、どんな感動をお持ちでした、その時は。
本当に野球好きだったもんですからね、よくこう毎日テレビでナイターを、プロ野球のナイターに行ったんですけども、綺麗なこうカクテル構成の中でね、はい、プレーできるのいいなって思ってたんですけども、子供ながらにそこでこうゲームができてね、本当にこう嬉しい思いだったですね、
はい、ちなみにその時の試合は、
確かその時は雪辱を果たしたと思います。
よかったですね、はい、しかも勝ったって言ったら、これは強い思い出ですね、はい、で市役所でもっておっしゃってました、じゃあソフトボールはずっとやってらっしゃった。
そう、小学校からで、中学以降はね、ソフトはないもんですから、はいはい、で市役所入ってからですね、やはりだいぶ、そうですね、10年くらいかな、やってましたね。
まあね、そういう運動とか活動とかっていうのを体の中でも出来上がってる方なんですね、
はい、
そして場所としては、関部と言いますと、先ほどもお話がありましたけど、とても自然豊かなところなんですけれども、はい、中学高校になってくるとまた別な方向に興味が出始めてるんですね、夜空を見上げるようになったと。
そうですね、はい、
ロマンチストですか。
そうですね、これ小学校の時なんですけどね。
小学校の時から、
アポロ11号ってアメリカの宇宙船ですけども、
月へ月面着陸。
そうです、
はいはい、
その後まだ13号が戻ってくるのをすごく苦労したとかね、いろいろあって、宇宙に興味を持ち出したっていうのが、発端なんですけども、中学くらいになってやっぱりこの星空をこう見るのがですね、非常にこう興味がありまして、で望遠鏡買ってもらってですね、土星を見たんですね、で土星の輪がこうくっきり見えた時がですね、本当にこう写真で見るとは全然違う、その生の光っていうその感動ですね。あんな綺麗じゃないんですけどね、もっとこう小さくしか見えないんですけども、その時の驚きとか感動っていうのはすごい素晴らしいものがあって、でそれからこう星空を眺めたりだとか、天体の写真を撮ったりだとか、でそれをこう自分で現像してプリントしてっていう、結構かそんなことを
凝りましたね。
そうです、はい、
まずその星を探してね、天体望遠鏡でちゃんと見るっていうこと自体が難しいってよく聞くんですけど、
そうですね、それこそ星図とかあるもんですから、例えば星雲、アンドロメダ座の大星雲見たいなんていうと、そこ
どこ見ていいか分かんないですもんね、空のね何時頃いつどこもって、
そう、でそれもね、星座早見版とかあるもんですから、見ればこうで大体こう大体分かっちゃうもんですから、はい、変化っていうようなので、あとはこう望遠鏡赤道儀っていうのがあるんですけどもね、ありますね、それでこう 合わせて、うん、緯度とか経度とか合わせてこう探したりだとか、
見つけて狙っていくんですね。
そうですね。
大体あの新しい星の発見などもみんなその姿勢の方ですもんね。一般の方ですもんね。
そうですね。あの水星とか金星とかをね、うん、こう専門にこう狙ってこう探してる人ってね、いらっしゃいますし、まあ、そうすると自分の名前が水星についたりとかっていうのは、
ね、うん、お写真撮るのはどんな風になさるんですか？
これはあのいろいろですね、うん、あの広くこう星空を撮るものもありますし、うん、例えば月面とか惑星を撮るとかっていうのもありますし、それぞれその撮り方は違うんですけどもね、望遠鏡にこうくっつけて撮るのとか、うん、あのまあ、星って動いちゃうもんですから、うん、あのまあ、地球の自転に合わせて動いてるものですからね、あの望遠鏡のこう赤道儀にカメラを つけて、あの星の動きと一緒のようにこう追尾してって、うんうん、それでこうあの星の光弱いもんですから、はい、長く録音しないとこうあの綺麗に映らないもんですからね、そういうようなあの撮影の方法を撮ったりします。
相当数お撮りになったんですか？
そうですね、そんなに多くはないかもしれないですけども、でもそんなのことをずっとやってましたね、はい、
特に自分でこう気に入ってる写真とか星とか星雲とかあります？
そうですね、高校1年の時だから、昭和50年ですかね、51年かな、あの、うん、ウエスト彗星って大きな彗星来たんですね。で明け方3月くらいだったんですけども、ものすごくこう長く
尾を
引いて、それをちょうどこううちから浜へ出てって見たら、もう海の上のところへ大きなこう彗星ほうき星がバーッと出てて、でそれも本当に感動しましたね。
またいいところに住みましたね。
そうですね。
住んだって選んだわけじゃないでしょうけどね、まあ、親御さんたちが住んでくださってたのでってことだと思いますけど、はい、あ今でもそのご趣味は？
そうですね、なかなか今横着になっちゃったのでなかなかなんですけども、でも時々こう星空を眺めたりとかね、うん、望遠鏡まで出すことはないんですけども、うん、子供が小さい時は子供とこう一緒に見て、うん、あれが何座だよとかね、そんなことをやったりだとか、うん、あとこう流星雨ってあの8月のペルセウス座流星雨とか、あの12月の獅子座とか、あの12月の双子座とか、ね、はい、あの1時間に5、60見れる時ありますので、うん、まあ、そういった時はですね、ちょっとこう外出てて、ああ飛んだ飛んだなんつってね、その程度なんですけれども、
いや豊かなご趣味ですね。そして静岡の魅力がそこにもなんかつながってきそうな気がしますね。
そうですね、はい。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡市葵区町の石野博康さんにお話を伺っています。石野さん、話を聞いていて思い出したんですけども、はい、南アルプスの方行っても星空すごいですよね。
そうですね、うん、私も行ったことあるんですけども本当に綺麗でした、
ね、はい、こんなに星があるんだってこうびっくりするほどね。
そうですね、
見えますよね、はい、そう考えると、はい、青いトラベルでどうですかね、星空見に行くなんていうのも良さそうですね。
そうですね、うん、そんなのもできたらいいなと思いますし、うん、やっぱ南アルプスって言いますと井川が表玄関ありますので、はい、うん、青いトラベルでですね、井川もやってますので、でまた井川行くとなるとできればこう宿泊っていうようなこともね、
あ、そうですね、
なってきますので、
夜見るんだったら余計そうですよね。
そんなことでですね、うん、できればそこのやっぱり旅行のツアーなんかですね、
うんうん、
そういったものにこ うまくこう かけて、こう定例的にこうできるような、ね、ツアーがこうできればね、いいななんていうふうに、
本当だ、
そんなことも考えておるんですけれども、
もっとこう民間が一緒になってやり始めて、
で、ね、
で市民だけじゃなくて外からのお客様も行けるようになったら素敵ですね。
そうですね、うん、できれば本当に、ね、外から大勢集めていきたいなというふうに思ってます。
まあ、時期としてはね、ホタルなんていうのもあったりしますし、
そうですね、
そう考えたら、もう宝物だらけ。
そうですね、本当に豊かな自然がね、青い区の中にはこうありますのでね、そういった魅力を、ね、いっぱいこう引き出していきたいなっていうふうに思ってます。
うん、じゃあまた青いトラベラーで私たち自身も参加しながらこういうこともやってくださいっていう要望も出せたら何よりですね。
そうですね、ぜひそういうのをね、ご意見いただければ、うん、私たちそれをこう取り込んでいきたいなというふうに思ってます。
楽しみ。そして街の中で言いますとね、
はい、
去年はちょっと残念だったんですけど、
はい、
安倍川の花火大会、はい、あちらが実は青い今度チャレンジの方と関わってるんですね。
そうなんです、うん、実はですね、これもですね、花火大会 の前にですね、
はい、
各青い区のこう連合自治会の皆さんがこう集まってですね、うん、会場の草刈りをですね、まあ、去年なんかもやっていただいたんですけども、またそういったことをですね、来月になりますけども、こうみんなで、環境をこう整えていこうという、 みんなで盛り上げていこうという、そんなようなこう青いチャレンジですね、
はい、
チャレンジャー、これをですねやっていければなっていうふうに思います。
みんなで花火を見に行く前にきれいにして、
はい、
そして安倍川についてもいろいろとまたね、
はい、
兄弟を深めて、そして花火も見に行って、で、その先祖に対してもちょっと手を合わせる気持ちにもなったり、
そうですね、
あ、これはいい循環になりそうですね。
そうですね、はい、
まあ、今日はいろいろと伺ってきて、本当に青井区長としてまあ生き生きとご活躍なんだなということが分かってきました。
はい、
石野さん、今思いをもしよろしければ、じゃあラジオをお聞きの方に最後に一言お願いします。
そうですね、青井区たくさんの魅力がございます。そういったものをですね、青井くんと一緒にですね、また PR していきたいと思いますので、
はい、
どうか皆様またご協力の方よろしくお願いいたしたいと思います。
楽しみながら一緒に静岡市民としての活躍もできるっていうのは何よりありがたいです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡市青井区長の石野博康さんにお話を伺いました。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りしました。